さて先週内丸メディカルセンターのこの様子というのがだいぶ見えてきまして、で本当に地域に開かれた病院になっているということが理解できましたけれども、先生、総合診療医学分野についてまず教えていただきたいと思います。
はい、
総合診療医という、お医者様いらっしゃるということですよね。
はいはい、皆様のイメージしやすいのは、日頃かかっていらっしゃいます、例えば開業医の先生方とかですね、いう身近なところで診療してくださる先生が一番イメージしやすいんじゃないかなと思います。つまり風邪をひいたらそこ、お腹が痛いと言ったらそこ、足をくじいたと言ったらそこといった時にですね、こう何でもこう対応してくださる先生ですね、こういう方々は多分日本には従来からいらっしゃってですね、まさに総合診療医としてですねやってこられたと思います。ただ2018年度にですね、新しい専門医制度が始まりまして、その前にちょっとここからその前ね、やってきたっていうことはいいんですけど、ただですね、皆さんのイメージの中にはですね、おそらくあるテレビ番組にありましたドクター G っていうところですね、難解なその診断を推論して当てるといった番組ありましたが、イメージを持ってらっしゃる方も非常に多いですよね。またこれもどっかのテレビ番組にありましたけど、島で一人で、
後藤先生、
そうです、あの方もですね、総合診療医ですよね。あるいはこれまたテレビ番組に、昔アメリカのですね救急医療の現場の ER っていう番組がありました、あれもアメリカでは総合診療医なんですよね。つまり総合診療医のイメージっていうのは非常にたくさんあってですね、なかなかこうイメージとして捉えにくいのも総合診療医なんですね。で、そういうこともありましたので、2018年度新しく始まりました専門医制度の中でですね、総合診療医っていうのを定義し直しました。大きく言いますと、一つは臓器や年齢、性別等問わずに日常的に遭遇するその疾患、幅広く対応する先生ですね。そして初期対応と継続診療もするというそのドクターであるということ。で、もう一つはですね、地域、家族を含めまして地域の健康問題も対応すると。これも何て言いますか、幅広くということの延長線上にあるわけなんですけど、そういう地域を見る視点を持っている先生と、この2つをですねの機能を有する先生を総合診療医と呼ぼうというふうにですね定員をされました。今こういう柱に沿って新しい専門医制度で総合診療専門医を育てているということになります。
海外ではよく、聞きますよね。
海外ではですね、家庭医だとかですね、あるいは総合医、ファミリーフィジシャンとかですね、ジェネラルプラクティショナーっていう言葉で呼ばれてますけど、非常に総合診療医を中心とした医療が展開されておりまして、身近なところにいる総合診療医の先生の診察を受けないとですね、専門医療に行けないっていう、そういうステップを踏むような形になっております。逆に言いますと、すぐそこでいろんなことに対応してくださる先生に見ていただけるという、そういう近接性という面では非常に効率的なんだそうで、特にイギリスなんかではですね、この制度によりまして医療費がだいぶ削減されたということと、あとはいろんなその健康指標って言いますけど、例えば総死亡率だとかですね、患者満足度だとかですね、そういった指標を見たときに非常にこのデータが良くなっている、満足度が上がっているということも言われているようですね。ですからむしろ日本は特殊で、そういうプライマリーケア重視でやっている国の方がむしろ多いというふうに私は聞いております。
なんでしょう、その背景ではないですけれども、これから超高齢化社会ですとか、もう医師不足も見えてますし、いろいろな問題がある中で総合診療医というのがますます重要になってきているということなんですよね。
はい、おっしゃる通りでありまして、超高齢社会に突入しておりまして、従来であればですね、医療の役割っていうのは治療して治せばよかったんですよね。つまり若い方々が多い時代はそうです。今高齢者が多くなりますと、治療して治すだけではなかなかその方は家に帰れない、社会に戻れないということになりますので、やはり支えるだとかですね、癒すといったその役割が求められますね。ですからいわゆる急性期医療であるような、治して 終わりではなくて、医療は継続しながらそして支えるといったところ、まあ、こういったところは総合診療医のまあ得意とするところでございますので、超高齢社会が進むにつれまして、まあ、地域包括ケアも一つなんですけども、こういったところで活躍できる視点を持ってですね、コーディネートできる医師っていうのが求められている、まあ、それが総合診療医だということになります。
ついこの日本の中では専門医がこう優れていて、で総合的に見るこうどちらが優れているということもないんでしょうけれども、イメージは専門医がこうっていうことありますよね、はい、実は違うっていうところ
はい、もちろんですよ、専門医療が日本の医療を牽引してきたということは誰も疑う余地のないところでございますけれども、まあ、今申し上げました社会構造、人口構成が変わっていく中で、これから専門医療だけではですね、やはり効率の面でも、それからそこに適応しない患者さん方が増えてくるということを考えたときにですね、やはり両方必要なんじゃないかなというところですよね。つまり治癒とケアですね、それから、まあ、病院で完結していた医療を地域連携に持っていくというところ、それから細分化してきたものはあるところでやっぱ総合化していくといった流れですよね。この2つの流れっていうのはもうどちらも大事であって、これはもう機能分担とともに綿密な連携をしながらですね、効率の医療を提供する体制を作っていかなきゃいけないということですので、まあ、どちらが上でどっちが下とかそういう話ではなくて、いずれも大事な枠組みだというふうにちょっと捉えていただきたいなと思います、
はい、実際先生学生さんたちはどうなんですか、総合診療医希望というのは。
そうなんですよ、学生さんたちに話を伺いますとですね、皆さん結構な割合で総合診療医になりたいっておっしゃいます。
お
私と しましては非常に嬉しくてですね、よしよしと思うんですけど、それがですね、卒業して臨床研修始まって、さあ専門医だって言った時に、これは皆無になっちゃうんですよね。
うわ最初はいいんですね。
そうなんです、もう非常にそういう時代が来たかなっていうふうにちょっと感じる時もあるんですけど、ただ実際問題、やはり臨床研修の仕組み自体がですね、やっぱ専門医療の積み重ねのようなところがございまして、どうしても総合診療の、まあ、見せ場って言いますか、そういうところが見せられてないのかもしれないですよね。役割の重要性はよく分かってらっしゃるんですけど、皆さんがじゃあ自分のこととして見たときに、やはりまだまだ専門医療志向っていうのはまだ強いのかなというところですよね。
あ、そうですか。
新しい専門医制度が始まりましてですね、初年度が総合診療専攻医を取られた方が 2.2% なんですよ、全体ので。去年はですね、8600人がその新しい専門医制度の研修を始めたんですけど、そのうちの179人、これで 2.1% というところでですね、この制度が始まる前に想定していた 30% とかっていう数字にはもう程遠い数字ですね。
まあ、いろんな例を出していただきましたけど、例えば古藤先生のような先生が総合診療医だとすると、うん、はい、もう臓器や疾患にとらわれないで全人的に包括的に診療ができるっていうのも、まさにその通りの方ですよね、
はいはい、私たちもですね、教育っていうところで申し上げますと、やはりそういう医者を増やしていかないとですね、特に今地域医療崩壊だとか、医師不足、地域偏在っていう言葉はですね、よく皆さんお耳にすると思うんですけど、まさに岩手県はその真っ只にありまして、そういう何でも見れる医師ですね、まあ、高度なところはまあ高度なところにお願いするにしても、一通り何でも見れる医師っていうのを育てていかないとですね、まさに地域医療崩壊、地域偏在でその地域の医療が成り立たなくなっちゃうという、その現実に今直面している地域結構たくさんあるわけですよね。
そして家族やその背景や地域社会も見るっていうことは、はい、何か下沖先生、総合診療には大切なマインドというか心があるんですよね、はい、
そうですね、やはり今おっしゃいました、その何でも見るっていうマインド、これが一番大事なマインドだと思うんですけど、私はこれが専門だから、専門じゃないので見ませんとか、どっかにお願いしてくださいとか、そういうことじゃなくてですね、まずは一旦引き受ける、そしてできるものであれば自分のところで解決してあげるし、それがどうしても専門性高いもので対応できなければちゃんと専門のところに橋渡ししてあげるということですね。これがとっても大事なことだと思いますし、あといろんな場でですね、診療する上でその場その場にこう対応できる柔軟性って言いますか、そういう柔軟性を持ってないとですね、やはり特に 岩手のようなところではですね、医師不足の抱えているようなところではやっていけませんので、まあ、そういうマインドですね、そういうマインドを持った医師をやっぱ育てたいなというふうに考えております。とっても重要なマインドでですね、言いますよ、はい、これは総合診療専門医だけが持っているものではないと思いますね。これは従来は医師たるもの、全てのものがですね持ってなきゃいけないマインドだと私は思っております。まあ、そういった意味で岩手医大附属病院ではですね、その新しい専門医制度の中で内科専攻医、内科の専門医を目指す方々には必ず総合診療を回っていただくというふうなカリキュラムをですね作りましたし、あと臨床研修医、これは1年目2年目の研修医の先生方ですね、この方々も必ず総合診療科を回っていただくということで、ぜひ総合診療マインドをですね思い出していただくといいますか、もう一度こう心にですね想起していただくということをしていただきたいと思ってやっております。
いい教育をなさってますよね。ただ先生、面白いと思うのはそれを岩手医科大学がその矢幅の新附属病院は高度治療を提供する特定機能病院、そしてこの内丸には総合診療医がいるメディカルセンターを残したというのか、設立したというんでしょうか、両方を忘れていないところが、
はい、それがとっても重要なポイントでございまして、まあ、先ほどからちょっと申し上げました通りですね、両方必要だと思うんですよね。つまり高度専門医療のところと、それから地域に根ざした総合診療プライマリーケアといったところですね。で、まあ、社会構造が変わるという話をしましたけども、これは両方必要な2本の柱でございますので、まあ、教育の面でもですね、岩手医科大学としましても高度専門医療と同時にですね、内丸を使った形で地域医療、それから総合診療、プライマリーケアといったところを教育できる場としてですね、両方向を備えたというところに意味があるのかなと思います。